聖書を朗読します。旧約聖書詩編139編1節から6節。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。新約聖書エフェソの信徒への手紙1章1節から2節。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロからエフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信ずる人たちへ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。
今日から新約聖書のエフェソの信徒への手紙のに記されている言葉を学びながら礼拝を守っていきたいと思っております。このエフェソの信徒への手紙というのは、教会ということを主なテーマとしていると言われています。教会とはそもそもどういうものか、そう難しく考えなくても私たちはそれなりのイメージを持っているとは思います。例えばイエス・キリストを信じる人たちが集まっているところ、それが教会、そういう信仰深い聖なる場所、そういうイメージを持つ人もいるでありましょう。でもちろんそれはその通りであります。しかし、聖書は教会についてそのようにただなんとなく漠然と考えているわけではないのです。ある時イエス様を信じてみようと思い立った人たちがいた。でその人たちが、一人だけで信じていても寂しいから集まって教会を作った、そういうんじゃないんです。聖書には聖書の語る教会というもののイメージがあります。でさらに言えば、それはそこには天地のあらゆるものを作られた神が教会に対して込められた思いや決意、意志というものがある。そしてそうした神の御心、神の意志の中にあって、私たち人間は神に作られたもの、神に愛されているものとして、生きる喜び、生きる意味というものを見出していく。そういうものだと言うんですね。そういう私たちに対する神の御心、それを、しばらくですがこのエフェソの信徒の手紙から一つ一つ聞き取りながら歩んでまいりたいと思っております。そういうことで早速今日はその手紙のエフェソの信徒の手紙の一番初めの書き出しのところ、先ほど読みいただきました一節一章の一節二節のところを見てまいりたいと思います。これは手紙の書き出しですから、込み出しにもありますように挨拶の言葉が記されています。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロからエフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信ずる者たちへ。一つの挨拶として、このまま次へ読み進んでいってももちろんいいわけですが、しかしこの挨拶の言葉には、実はパウロがこの手紙で語ろうとしていることの、エッセンスと言えるようなものが実はもう示されているんですね。パウロはただ何とはなしに この手紙を書き出しているわけではない。この手紙を記す自分について、この言葉を語り出す自分について、まず、神の御心によってキリストイエスの人とされたパウロ、そのように言っています。ここにこうキリスト教信仰、キリスト教の信仰ということの大事なポイントがあるんですね。で、それは一体何か。神の御心によって、まあ、パウロは自分のことを神の御心によってキリストの人とされた、そう言っています。で、それは言い換えるならば、彼は自分からなろうと思ってキリストの人になったわけではない。あるいは、自分こそこの務めにふさわしい、それだけの資格や能力があるからこのように選ばれた、そう言っているわけではないのです。むしろ全く反対でありまして、自分はその務めにはふさわしくないものである。ただ、そういう自分が思いがけず、神の御心によって招かれて、キリストに仕えるものとされた。そういうことをここで語っているんですね。で、このことは実は、サウロという人について少しでも知るならば、非常に不思議に思えることです。このパウロという人は、まあ、あまり詳しいことは申しませんけれども、もともとユダヤ教徒でありました。で、しかも、ユダヤ教徒の中でも、最も厳格なサリサイ派というグループに属する人でありまして、まあ、神の言葉である旧約聖書のことを非常によく知っておりましたし、実際の生活の中でも、その旧約の律法を落ち度なく守る、ようなそういう人でありました。でさらに言えば、彼は当時の、まあ、ギリシャローマの学問や思想にも非常に通じておりましたので、当時の世界でキリスト教をユダヤの枠を超えてギリシャローマの世界にまで述べ伝えるのに、まあ、ある意味この人ほどふさわしい人はいない、そのように思える人だった、そう言えるのです。しかし、パウロ自身は、自分をそのようには語らない。ただ、神の御心によって、人とされたものである。いや、他の手紙を見てみますと、もっとはっきりとした言い方をしておりまして、自分は罪人の頭に過ぎない。人の中で最も小さいものに過ぎない。そうまで言っております。そしてこれは単なる謙遜ではありません。内心では自分こそと思っているけれども、そんなことを自慢するようではクリスチャンらしくない。だから、こういうふうに謙遜しておこうと。そういうんじゃないんですね。彼は心から自分のことをキリストの人と呼ばれるには、キリストのものと呼ばれるには、最もふさわしくないもの、最も小さいもの、そう思っていたのです。そういうところを生きていたのです。で、そこにキリスト教信仰のやはり大切なところがあるのです。信仰というのは、私たち人間が自分から作り出した思想とか理想のようなものではありません。いつも神様の側から、イエス様の側から、私たちの思いを超えるような仕方で、思いがけない仕方で出会ってくださる。その神様との出会いから始まる。衝撃とも言えるその出会いから始まるのです。そしてその聖なる神様と本当の意味で出会うときに、私たちはやはりまず自分の中にある小ささ、貧しさ、いやそれだけではなくて、醜さとか汚れ、罪といったものにやはり気づかずにはおれないのです。そういうものに気づかされる、そういうことに直面させられるのです。それは自分が圧倒されるような、打ち砕かれるような、 殴られるような経験、痛みさえ覚える経験です。できれば蓋をしておきたかった、目を背けておきたかったものに直面させられる、そういう経験です。でもそのような衝撃を伴いながら、じゃあ自分はダメな人間なんだ、自分は生きている価値がないんだと、自己卑下や絶望に陥るのではない。むしろそこでこそ、神が私を愛していてくださり、この神こそが私を生かしてくださること、その不思議さに気づかされていきます。貧しく、汚れたこの自分、この罪人の頭である自分を神は愛しておられる。その不思議さです。神はその愛を、そのように私たちを愛することができる。そしてその愛をもって私たちをあらゆる罪から救い出して、神の恵みの中に置いてくださり、さらには神様のために働く務めに用いようと働きかけてくださる。一章一節の始めにおいて、パウロが語った言葉、それはまさにこのような思いがけない、衝撃的とも言えるような、神の恵みに圧倒され、感動している言葉です。そしてそれは人間が考えたこと、人間の願望ではありません。神の御心に基づくものですから、気まぐれなものではないんですね。神様は気まぐれな方ではありません。条件次第でいつその愛が取り消されてしまうか、消えてしまうかわからない、そういう不安定なものでもありません。永遠の初めに決意された神の意志が、すべてを貫いて、どんな時も失われることなく、この私に働きかけていてくださる。私の罪によってさえ妨げられることなく、この私を生かしてくださり、愛をもって仕える務めに招いていてくださる。その神の恵みの大きさ、計り知れない衝撃的な豊かさをパウルは語るのです。そしてそこに私たちが生かされているということの根本的な意味があるということを私たちは覚えることができるのです。そしてもう一つ、今申したことはこの手紙を書いているパウロだけの話ではありません。パウロという人がそういう何か特別な経験をすることができた、すごいだろう、そういう話じゃないんですね。この手紙を受け取る側の人たち、エフェソの教会の人たちにとっても同じことが当てはまるのです。この一章一節の、後半ですね、パウロから当てられた、じゃあ誰に当てられるのか、そのことについてこう言われています。エフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信じる人たちへ。日本語でさらっと読めば、そう別に派手なことを言ってるわけではありませんし、特別何かここにあるとは思えないかもしれません。でも聖なるものというのは聖書ではある意味でこう特別な使い方がされてるんですね。聖なるというのは、なんかもともと聖なる人っていうのはもともと宗教的で、こう信心深くて聖人君子のような立派な生活を送っている人、そういう意味は、全くないとは言いませんけれども、本来そういう意味の言葉ではありません。むしろ、 これはパウロの場合と同じなんですね。神様の前では、すべての人は、罪の汚れ、醜さばかりしか見出すことができない、そういうものであることを気づかされます。しかし、そういうものが、不思議なことに、そういうものが、キリストの恵みによって、神のもとに招かれる。そして、神の愛の中で、その神の愛を共に分かち合いながら、新しく作られた神の子たち、神のものとされていく、それが聖なる者たちです。神のものとされた、それにふさわしくないのに、神の不思議な愛によって捕らえられて、神のものとされた、それが聖なる者たちという意味です。そしてキリスト、イエスを信じる人たちへ、まあ、そのように訳されておりますし、まあ、日本語ではそのように訳すしかないのかもしれませんけれども、これも自分から信じた、自分から何か信じ取っていったという意味ではなくて、本当にキリストの中にこう招かれて入れられていく、そういう意味の言葉です。神の愛によってこの小さい自分が、罪深い自分が愛されているということに気がつかされて、本当にそこに命があるということを知らされていく、またその命を用いていくように招かれている、それが教会の出発点であり、ある歩みの道筋です。つまりこの手紙を書いたパウロの側も、その手紙を読む教会の側も、すべてはイエス・キリストにおける神の計り知れない恵みに囲まれているようにして生かされていく、この地上の歩みを歩むものとされている、また人々にこの世界に仕えるものとされている、そのことをはじめにパウロは語るのです。もちろんエフェソの教会もそうですが、そういう教会が全て理想的にうまくいくわけではありません。自分たち自身、人間の集まりですから、いや罪人の集まりですから、さまざまなことが起こります。争いもあるし、対立もあるし、裏切りもあるし、でもそういうものがキリストの愛に囲まれて、その都度は新しく作り変えられ、神の者たちとしての、神の子たちとしての歩みに招かれていく、それを貫いているのが神の愛です。神の愛を信じて私たちはそこでいつも飛躍していかなければならない。いや、どうせ人間なんか、どうせ私なんか、どうせこの世界なんか、私たちはそう思いたいでしょう。でもそれを信仰によって、神の愛によって、新しい交わりに、新しい世界に仕えるために、私たちは召されているのです。毎週毎週の礼拝によって、また毎日の信仰生活を通して、このようなキリストの恵みを私たちは発見していきたいと思います。まあ、エフェソの信徒の手紙だけではありませんけれども、まあ、この手紙を通して一つ一つ神の御言葉を聞きながら、神の恵みを見出しながら、また私たちが使わされているこの務めに仕えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは罪人の頭である私たちをイエス・キリストにおいていつも探し求め、恵みのうちに立ち返らせてくださいます。そのことを今日も私たちに新たに知らせてくださり、 感謝をいたします。私たちは本当にあなたの前に立つにはふさわしくないものでありますが、しかしその罪にも勝るあなたの愛を常に私たちに覚えさせてください。あなたの愛に信頼して、いつも古い自分を脱ぎ捨てるようにして、あなたの恵みのうちに歩むことができますように、この週もあなたのその恵みを見出し、また分かち合うために歩み出していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。